コリント教会に存在したさまざまな過ちをパウロはこれまで指摘して強制してきました。前回私たちは主の晩餐ということで聖餐式についての彼ら自身の過ちを新たにして、そして正しい真理へと導いたわけです。今日私たちが見ようとしているこの12章、ここには御霊の賜物についてのパウロの教えがあります。実際のところこの12章だけでなくその後も続いていくわけですけれども、コリント教会に存在したこの御霊の賜物についての過ちを彼は強制しようとするわけです。一節をご覧いただくと、さて兄弟たち、御霊の賜物についてですがと書かれています。で、新約聖書を皆さん開いていらっしゃると思うんですが、ご覧いただくと御霊の賜物のところにマークがついていて、そして万が一ご覧いただくとそこに別訳として霊的な事柄というふうに別訳が記されています。というのはこの御霊の賜物の賜物という言葉はギリシャ語の原文には出てきません。パウロはここで御霊についてとそのように記したわけです。じゃあどうして訳者はこの日本語に訳しただけじゃなくて英語もそうなんですけども、訳者は賜物という言葉をあえてここに補足したのかというと、実はこの御霊という言葉は霊的な人とも霊的な事柄というふうに取ることができるんです。で、ここで訳者は霊的な事柄というふうに取ったわけです。それで霊的賜物というふうに、まあ、このように訳したわけです。ですからあえてこの下のところにその説明を加えてくれています。まあ、どちらを取るにしろ、少なくともパウロがここで教えようとしていることは何かというと、この御霊について、聖霊なる神様の働きについて、そのことを教えようとするわけです。で、そのことをパウロは教えるわけですが、コリントの教会の人たちだけじゃなく私たちにとってもそれは非常に大切なことです。それはなぜかというと、この中でパウロが記しているのはどうすれば私たちは霊的に成長していくのか、どういうふうに私たちは歩んでいくべきなのか、どういう歩みを神が私たちに望んでおられるのか、そのことを教えるからです。個人の信仰の成長っていうのは個人にとっても祝福ですけれども、教会にとっても大きな祝福ですよね。そういう意味でこのパウロが教える大切なメッセージを今日もご一緒に見ていきたいと思うわけです。で、この12章の一節を見ていただきます。続きですけれども、私はあなた方にぜひ次のことを知っていただきたいのですと、このように記しています。直訳するならば、私はあなたたちが無知であってほしくありません、私はあなた方が知らないでいてほしくありませんと、そのようになります。この件についてこれから話そうとするこの御霊について、聖霊について、聖霊の働きについて、彼が教えようとすることについてぜひ知ってもらいたいんだと、そのようにパウロは言うわけです。で、実はこのぜひ次のことを知っていただきたいと、これは10章の一節のところにももうすでに出てきました。そこにもぜひ次のことを知ってもらいたいと、つまりパウロは大変重要なことを語るときにこのように言ったわけです。大変大切なメッセージがここに記されているわけです。聖霊なる神様のその働きを今から我々一緒に見ていくんですが、2節から3節のところを見ると、聖霊は救いをもたらすんだということを教えます。救いをもたらすということ、2節ご覧ください。ます、ご承知のようにあなた方が異教徒であった時にはと、このように記されています。ご承知のようにっていうこの動詞は完了形です、ね、今は違うけども、かつての自分を振り返ってみたときに、 かつての自分がどのような存在であったかっていうことをあなたは知ってるでしょうと。確かに私たちもそうです。救いに預かる前の自分の姿を振り返ったときに、かつての自分がどんなふうに歩んでいたのか、そのことを我々はしっかり覚えているわけです。パウロは、かつてのあなたたちはこういう存在であったって、そのことを知ってるでしょうって、それはあなたたちが異教徒であったということをと、こういうわけです。で、確かにこの異教徒っていう言葉は民族とか国民とか異邦人というふうに訳せる言葉なんですが、特にここでは救いに預かっていない人々、救われていない人々のことを言うわけです。パウロはテサロニケ第一の2章の16節にも、彼らは私たちが異邦人の救いのために語るのを妨げなんて書いてます。ちょっと聞いてくださいね。私たちが異邦人の救いのために語るのを妨げてるって。だから異邦人が救われること、つまり救いに預かっていない人たちのことですよね。ですから全ての人々が、あなたも私も例外なく、かつての私たちは異教徒であったと、この救いに預かっていなかったと、この救いを拒んでいた者たちだと、パウロがエペソの2章でこう言ってます。その頃のあなた方はキリストから離れ、イスラエルの国から除外され、約束の契約については他国人であり、この世にあって望みもなく神もない人たちでしたって。まさにこれがあなただった、これが私だったって。何の希望もなく、ただその日その日を暮らし、そしてこの先に待ち受けるその死を恐れながら生きてた。でも我々は変えられたわけですよね。救いに預かったって。でもこの救いを受ける前、この救いに預かる前、私たちは異教徒だった時、救われるまでは私たちは望みもなく神もない、そのような存在であった。これが私たちだ。そして今振り返ったら、まさにそのような存在であったということが分かるということをパウロは言うわけです。で、その当時の様子についてこう言い続きますよね。2節見てください。どう導かれたとしても、惹かれていったところは物を言わない偶像のところでしたって。どのようにあなたたちが導かれたと言ったとしても、導かれたとしても、あなたたちが惹かれていったところはって書いてます。ちょっとこの惹かれていったっていうところに注目いただきたいんですけども、この動詞は受け身で書かれています。日本語もそうなってますよね。あなたたちが惹かれていったんです。誰かがあなたを引いてったんです。この言葉っていうのは連れ去るとか引き出すなんて意味があるんですが、誰かがあなたにそのような働きをしたんです。あなたたちが惹かれていったんです、ね、ということは何を意味しているかっていうと、あなたたちの救いに預かるまでの生活には自由がなかったということです。私たちは何が正しくて何をすべきか、そういう選択の中に生きてたんじゃなくて、我々は一方的に惹かれてたんです。罪の奴隷ってのはそういうことでしょう、皆さん、ね、罪という主人が私たちを引っ張っていくわけです。主の御心に逆らうようにと引っ張り続けるわけです。ですから救われる前の私たちっていうのは、まさに自由のない存在だったって。我々ができたことっていうのは罪を重ねることしかできなかった。で、どんなところに私たちは惹かれていったのか、そこまで書かれてますよね。物を言わない偶像のところでしたって。物を言わないって、つまり口が聞けないということです。語ることができない存在。だから人々の願いに応えることができないんです。旧約聖書の詩編の115編5節のところ、135の16にも同じことが書かれています。こうがあります。口があっても語れず、目があっても見えないって。偽りの神々というのはまさにそういう存在だっていうんです。目があったって見ることはできません。口があったって語ることができないって。ですから誠の神とそうでない存在っていうのはどうやって見分けることができるかって、私たちの祈りを本当に聞くことができるかどうかです。 ご自身が望むことをどんなことでもなすことができるかです。だって皆さん考えてみてください。あなたの祈りを聞くことのできない存在にどんなに熱心に祈ったってそれは虚しいことでしょ。気休めはあったとしてもそこにあなたが求めている答えを見出すことはできません。旧約聖書のある出来事、多くの皆さんご存知ですけれども、ちょっと思い出していただきたいと思う。イスラエルは2つに分かれてました。北の王国と南の王国に。そして北を治めていたのはアハブという王様でした。彼は22年間この北王国を治めるわけです。第7代目の王でした。この王様は彼の妻イゼベルの影響を受けて、サマリアという町にバールの礼拝をするために、バールに礼拝を捧げるための神殿を建てる許可を与えたり、アシラ像というものを作らせるようなことをしたんです。このバールもそしてアシラも今のイスラエルを思い出していただくと、あの地中海に近いところ、あのカナンとか、そしてその北のフェニキアとか、今のシリアの南ですけども、そのあたりの地域で人々によって信奉されていた偶像でした。どちらもどちらかというと豊穣の女神であると、豊かさをもたらしてくれると、そのように信じて彼らは崇拝をしていたわけですが、そういう偶像のために神殿を作る、像を作るっていうようなことをしたのがこのアハブという王様でした。このアハブが王として君臨したときに活躍した預言者はエリアという預言者でした。面白い提案をエリアがするわけです。というのは、今お話したようにこのバールとかアシェラという偶像に仕える預言者たちがもうたくさんいたわけです。トータルすると850人というふうに聖書には書かれている。このイスラエルの神に仕えるのはエリア一人でした。というのは多くの者たちは迫害を受けたわけです。そこでエリアはこんなことを民に提案するわけです。2匹の牡牛を持ってきて、そしてその2匹の牡牛をどちらも殺して、どちらも焚き木の上に乗せて火をつけるんじゃなくて、そして自分たちの神々の名を呼んで天から火を持って答えてくださる方、その方が誠の神だって。だからどっちの神が本当なのかって試みようって、みんなはそれに賛同するわけです。2頭の牡牛が連れてこられました。エリアが言ったのは、あなたたちの方が多いから、数が多いから、じゃあまずあなたたちが最初に死なさいって言って、そのバールとかアシュラに仕える者たち850人の預言者たちはどうしたかっていうと、1頭の牡牛を選んでそれを切り裂き、焚き木の上に乗せるわけです。火はつけませんでした、言われたように。そして彼らは自分たちの神々の名を呼ぶわけです。バールよ、私たちに答えてください。そのように朝から真昼までバールの名を呼んだと書かれています。これはすべて列王記第一の16章の中に出てくる話です。こう続きます。しかし何の声もなく答えるものもなかった。そこで彼らは自分たちの作った祭壇のあたりを踊り回ったって。真昼になるとエリアは彼らをあざけって言ったと。もっと大きな声で呼んでみよう。彼は神なのだから、きっと何かに没頭しているか、席を外しているか、旅に出ているんだろうって。もしかすると寝ているかもしれないから起こしたらよかろうって。それを聞いた彼らはもっともっと大きな声を出して、そしてその自分たちの神にその名を呼ばわるだけではなくて、習わしに従って剣や槍で血を流すまで自分たちの身を傷つけたと書かれています。こうして彼らは朝早くから昼も過ぎた頃、その時まで死になって呼び続けるわけです。でも何の声もなく、答えるものもなく、注意を払うものもなかったと。このように記されています。 そして今度はエリアの番です。エリアが立って、そして彼が何をしたかというと祭壇を築きます。でその上に同じように焚き木を乗せて、そして一頭の牛を殺して、その牛をその上に乗せるわけです。で彼がしたことはそれで終わりませんでした。4つの亀を用意させて、でその亀に水を満たしなさいと。何をしたかって、その水亀をその生贄の上に、そして焚き木の上にかけなさいって。一回終わりました。エリアはもう一回やりなさいと。二回目も終わった。そして再びエリアはもう一度行いなさいと、そのように言うわけです。そして三度その水が子牛の上に、そして焚き木の上にかけられたと。もう誰が見たって、今これに火をつけようとしたってつかないことは明らかでした。そのような状態にあってエリアがどうしたのかって、この列王記16章の第1、16章の中に記されています。36節のところに、その時にアブラハム、イサク、イスラエルの神主よ、あなたがイスラエルにおいて神であり、私があなたのしもべであり、あなたの御言葉によって私がこれらすべてのことを行ったということが今日明らかになりますようにと。ちょっと見ますね。でそして主を答えてくださいと、そのように彼が祈ると、主の火が天から降ってきて、全焼の生贄と焚き木と石と塵と焼き尽くし、溝の水も舐め尽くしてしまったと。エリアが祈ると天からその火を持って神様お答えになって、そして人々はそれを見た時、確かにこの方が誠の神だと言ってひれ伏したと、そのように御言葉が教えています。つまり聖書の教える神っていうのは答えることのできる神、ご自分が望まれることはどんなことでもおできになる神、でそのことを確かに御言葉は私たちに教えてくれるわけです。パウロが言ったことは、あなたたちが救いに預かる前惹かれていったところはどういうところであったのかって、それは語ることのできない誠の神でないところに惹かれていったのだって。確かに私たちはそのようなところに通っていたわけです。いろんな神と名のつくものが私たちの周りには存在しました。いろんなものに皆さんも手を合わせてこられたでしょう。でも私たちが今気づくことは何だったかって、彼らは私たちに答えることができない。我々の例えば先祖にしても、彼らは創造主じゃないです。我々が愛して我々が尊敬を払う存在です。でも彼らは全てお作りになった創造主じゃない。残念ながら彼らがあなたの祈りに答えてくれるとは聖書を教えていません。じゃあ何て答えてるか、今も生きてらっしゃる神だけがあなたの祈りを聞き、そして主の御心を成してくださる。ですから皆さんお分かりになりますでしょ。パウロがしようとしたことは何かっていうと、あなたたちはかつてそういう神でないもののところに惹かれていった、しかもあなたたちは奴隷であったゆえに、有無を言わさずにあなたたちはそこに惹かれていった、そのような存在だったって。神でないもののところに行き、そういった存在をあなたは信奉してきたんだと。そういう存在だった、かつてはあなたはそういう存在だったということを話した上で、今度パウロはこの聖霊なる神様がどういう働きをなしてくれたか、二つ目です、救いというものをあなたに与えてくれたんだということを言うわけです。救われる前のあなたの姿を明らかにして、そんなあなたに神は救いをくださった。三節のところにそのことが出てきます。ですから私は次のことを あなた方に教えておくんだと、そのようにパウロは言うわけです。ですから私はあなた方に次のことを教えておきますと。この教えておきますという言葉ですけど、これも知らせるという意味を持った言葉です。このことをあなたたちに知らせておくと、このことをあなたたちが知るべきことであると。でパウロがこの後私たちに教えることは、主についての告白というのがその人が本当に救われているかどうかを明らかにするということです。主についての告白があなたが本当に救われているかどうかを明らかにするっていうんです。ですからパウロは最初に聖霊が与えない言葉について、聖霊がもたらさない告白について最初に言うわけです。ご覧くださいます。神の御霊によって語る者は誰もイエスは呪われよとは言わずと書かれています。神の御霊、つまり聖霊ですけれども、聖霊が与えられている人はイエスは呪われよということは絶対にないということです。この呪われよっていうのは呪われた人であるということです。ですからイエスは呪われよっていうのは、イエスが神また救い主そして主であるという真理を否定するだけじゃなくて、主が神の呪いに値するほど、いいです、汚れた存在だということを意味しているんです。イエスは呪われよっていうのは、イエスは呪いに値するお方である、って神の呪いに値するような罪に汚れた存在だということを言うわけです。確かに旧約聖書を知っている人々がイエス様の十字架を見たときにそう思っても不思議ではなかった。なぜかというと、確かに申命記の21章の中に木に吊るされたものは神に呪われたものだからであると書いています。それをパウロはガラテヤの3章の13節のところに引用するわけです。木にかけられるものはすべて呪われたものであると書いてあるからだ。ですから十字架にかけられた者たちというのは、さっきも話したように神の前に大変大きな罪を犯し、神によって呪われるような存在だと、そのことを意味したわけです。大変大きな罪を犯した者たちが、そういう人々だけが十字架にかかったからです。ですからイエス様の十字架を見て、ただそれを見た人たちは思ったかもしれない、十字架にかけられている以上神によって呪いを受けるにふさわしいような大変な罪人だったって。だって彼らは分かってなかったんですもん。イエス様の十字架は彼が何かをしだかしたから、彼の罪が原因ではなかったってこと。彼の十字架はあなたや私の身代わりであったっていうことを知らなかった。だからそういう人々にすればイエス様の十字架を見た時にそう思った、それは不思議じゃない。しかしどうして時代とか地域を超えて私たちを罪から救うために人となり、身代わりに罪の裁きを受けてくださった主イエスを呪われるべき存在だと言って神を侮辱することができるのかって、なんでそんな人がこの世界にあふれてるのかです。どの時代を見てもそういう人々に社会はあふれてました。どうして唯一の救い主を憎むのか、どうしてこの主の悪口を言うのかって、不思議に思いません？皆さん、今あなたは救いに預かったって、そしてこの素晴らしい救い主のことを話そうとしても人々はそれに対して関心を払いませんでしょ。こんな罪を許してくださるお方がいるにもかかわらず、我々の希望である唯一のお方、その方がいてくださり罪を許してくださるんだ、そのメッセージを感動を持ってあなたが語っても、聞いた人々はあなたの感動を共有しません、思いません。なぜなんでしょうって、なんでこの人たちは分かんないのかって、なんでこの主を崇めることをしないのかって。それはね、人間というのは生まれながらに神を憎む存在だからです。生まれながら人間は神を信じたくないんです。 それが人間の問題なんです。そしてそれはあなたも私にも共通したことです。ヨハネの3章の中でこう言ってます。光が世に来ているのに人々は光よりも闇を愛したって。この光というのは神のことです。救い主のことです。イエス様がこの地上に来ておられるのに人々はイエス様よりも神よりも闇を罪を愛したって。その行いが悪かったからであると。悪いことをする者は光を憎みその行いが明るみに出されることを恐れて光の方に来ないって。お聞きになりました？悪いことをする者っていうのは光を憎んでるんです。それが救われる前の私たちの姿なんです。またローマ書の1章の中でも28節にまた彼らが神を知ろうとしたがらないのでって。神がいることを知っていながら人々はこの神を信じようとしない。この神が一体誰だろうかを探ろうとしないって。その結果どうなるかっていうと神は良くない思いに引き渡されそのため彼らはしてはならないことをするようになった。どんなことそしるものであったり神を憎むものって。ローマ書の1章の28節また30節のところにそのように記されています。ですからお分かりになりますよね。人間は神がいることを知っていながらその神を信じたくない。どっちかっていうと自分たちに都合のいい神々を探してまた作り出してそういうものを信じて我々の気休めとしているわけです。パウロは言うのはこういう人々っていうのはイエスは呪われよと呪いに値するような存在であるという人々は間違いなくそのうちに聖霊なる神が宿っていないからであるって。つまり救われていないからだって。ですからパウロは神の御霊によって語る者は誰もイエスは呪われよと言わずって。ちょっと見ていただきたいのは誰も言わずというところです。つまり救われた人は誰一人としてイエスは呪われよと告白することは絶対にない。だから誰もと書いたんです。例外はないって言うんです。救いに預かってるなら聖霊なる神様をいただいてるならば絶対にこの方は汚れた方でありこの方は神の呪いを受けるのそれにふさわしい方だ。そんなことを告白する人は一人もいないって。それを告白するのはその人のうちに聖霊なる神様が内住していないからだって。じゃあ聖霊なる神様はどのような告白を導くのかってこう続きますよね。また聖霊によるのでなければ誰もイエスは主ですということはできませんと。聖霊が与える告白言葉っていうのはイエスは主ですという告白です。聖霊なる神様がその人のうちにいるならばその人はイエス様は主なんだとそういう告白をするとそのようにパウロは教えるわけです。ちょっと注意してみてくださいね。この聖霊によるのでなければのでなければっていうのは何々を除いてはとか何々以外はということです。つまりイエスは主ですという告白は聖霊を除いては聖霊の働きがなくしては絶対に告白することは無理であると。だから聖霊だけがそういう告白を導くんだって。聖霊だけがなせる技であるということを教えるわけです。もう一つ見ていただきたいのはね、言うことはできませんというこのできませんという言葉です。これは可能ですという意味です。だからイエスは主ですということができるのは聖霊なる神の御力によってのみ可能なんだということを言うわけです。ですから聖霊が働いてくださり聖霊の御業がなければ誰もイエスは主ですと告白することもできない。イエスは主ですと告白できるそれを可能にしてくれるのは聖霊なんだとこの3節の中でパウロは繰り返し読者たちに教えるわけです。ここにも出てきますよね、誰もという言葉が。だこういうことです。聖霊なる神様をいただいている人は誰も例外なく イエスは呪われよと言わないし、聖霊なる神様をいただいている人は誰も例外なく、みんなイエスは主ですと告白するんだと、そのようにパウロは教えるわけです。もう皆さんご存知でしたよね。イエス様を信じている者たちというのは、イエス様は私の主なんだという告白をなすということ、よく我々が何度よく学んだローマ書の10章の9節のところも皆さん思い出されると思いますけれども、もしあなたの口でイエスを主と告白し、あなたの心で神はイエスを死者の中から蘇らせてくださったと信じるなら、あなたは救われるって。もう皆さんお分かりになるように、こういう口で告白することと、ね、何か行いをすることによって救いに預かるということではないということですよね。この箇所でパウロが言ったことは、あなたが信じて救いに預かったら、あなたは黙っていることができないということです。救いに預かったならば、あなたは自然とイエスは私の主なんだという告白をなすということです。同じことパウロはここでも教えているわけです。聖霊なる神様いただいているならば、救いに預かっているんだったら、あなたは自分から自分の内側からイエス様は私の主なんだという告白をするということです。で、実は聖霊によってこのような告白をするっていうのはね、新約の中だけに出てくるんじゃないんです。実は旧約の中でもそのようなことが出てくるんです。マタイの福音書の中でイエス様がこんなことをお話になっていらっしゃいます。43節のところに、イエスは彼らに言われた、ではそれではどうしてダビデは御霊によって彼を主と呼び、ここなんです。御霊によって彼を主と呼んだと。彼って一体誰かっていうと、これは約束の救世主の話です。ですから45節ご覧くださいます。ダビデがキリストを主と呼んでいるのならと記されています。お分かりになります。ダビデは約束の救世主を自分の主と呼んだんです。この救世主を私の主と呼んだんです。で、どうしてこういう告白がなされたかというと、43節見てください。御霊によってと言葉が書かれています。つまり聖霊なる神様に支配されたダビデは、約束の救世主を私の主だと呼んだということです。このような働きを聖霊なる神様はなさるということです。旧約においてもそのようになさったし、もしそして私たちこの新約の時代に生きる者たちにも同じことを神様はなさるわけです。ですからパウロはこの12章の初めのところで、聖霊なる神様の働きとして、それは救いから全く離れていたあなたを神はこの救いへと導いてくださり、そして救いに預かったあなたはイエス様が私の主だと、そのように告白する者へと生まれ変わったということを言うわけです。確かにこの3節ご覧いただきますと、聖霊のことを初めに神の御霊というふうに呼んで、後半には聖霊というふうに呼んでいます。このように使い分けています。おそらくこの御霊という言葉です。この言葉は聖書の中を見るときに6箇所ですけれども、悪霊という意味をで使われているところがあります。もちろんそこには悪という形容詞が付けられているので、この霊というのは悪霊なんだという、間違わないようにというふうな形で使われていますけれども、おそらくパウロはこうしてこのメッセージの出どころが神なんだと、このメッセージの信憑性をこうして彼に明らかにしたんでしょう。これは神のメッセージ、神の御霊が伝えてくれた真理なんだと、そのことをこの中で強調しているんだと、そのように思います。さて次に進む前にもう一つ考えておきたいのは、このイエスは主ですという告白についてです。イエスは主です。この主っていう言葉はもう皆さんよく存じのように、神とかキリストに対する称号であるということ。実はこれも私たちは8章の6節のところですでに見てきました。この主というお方は、ご自分がお作りになったこのすべての自然界、また私たち人類の上にご自身の 完全な権利を行使なさる方、つまりこの方は被造物である私たちにどんなことでも命ずることがおできになる、その権利を持っているということです。だってこの方によって全ては作られたからです。ですからこの主って言った時にそういう存在だということです。この方はどんなことでもご自分の意思に沿って御心をなすことができるんです。その権利を持っている唯一のお方であるって。で、同時にこの主っていう言葉は特にこの当時ローマ皇帝の正式な称号でもあったんです。ですからその当時の人々はローマ皇帝は主ですと、そういう告白が迫られていました。じゃあ私たちがこのイエスは主だということを告白するときにそれはどういうことを意味しているのか、バークレーはこんな説明をしてくれています。人がイエスは主です、人がイエスは主であるというとき、それは彼が自己の性における最高の忠誠と自己の心の最高の畏敬とをイエスに捧げていることを意味する。だから私たちがイエスは主ですって言ったときに何を言ってるのかって、私はこの地上にあってこの地上に生かされている間この方に忠誠を誓っています、この方は私の主であって私はこの方の奴隷であってこの方に従っていくんだと、私の主だと我々が告白するときに心の最高の畏敬の念を表すものだ。神なんですよ、この方は。この方は全ての創造主であられる方です。ですから私たちが主っていう言葉を口にするときにそのことをよく覚えることです、ね、本当に私はこの方を主と呼んでる以上この方に忠実に生きているのかどうかです。この方にふさわしい畏敬の念を私は表しているのかどうか、本当に主を心から敬っているのか恐れているのか。確かに皆さんね、この救いに預かっていない人たちでも口ではイエスを主と呼ぶことができます。で、そういう人々がいたことが聖書の中に書かれています、ね、私に向かって主よ主よという者が皆天の御国に入るのではないってイエス様おっしゃったでしょ、マタイの7章の21節のところで。よく聞いてくださいね。私に向かって、主に向かって、イエス様に向かって、主よ主よというものが皆天の御国に入るんじゃないって。なんでこんなこと言ったかって。多くの人々がイエス様に主って呼んでたからです。イエス様を主と、そのように口では言ってたからです。だからこう続くんです。私に向かって主よ主よというものが皆天の御国に入るのではなく、天におられる私の父の御心を行うものが入るんです。お聞きになりました？違いが。口でいくらイエス様が主だと例えば言ってたとしても、その人が主の御心に対して無関心であり主の御心に従おうとしていないというんだったら、あなたが天の御国に入れるのかどうか疑わしいというわけです。今私たちが見てきたのはね、皆さんね、聖霊なる神様の働きなんです。聖霊なる神様は私罪人のうちに働いてくださって、そして私たちは新しく生まれ変わらせてください。新しく生まれ変わった者たちは上辺だけじゃなくて心からイエス様は私の主なんですとそのように告白するんです。聖霊なる神様は私たちのうちに御業を成しておられるんだったら、私たちはただ告白するだけじゃない、この主の御心に従っていきたいというそういう思いを持って私たちは生きていこうとするんです。確かに失敗の連続であったとしても、私は神様に喜ばれるように生きていきたいって、そのように歩もうとするんです。本当に聖霊なる神がその人のうちにいるのかどうかは、その人が何を言うかじゃなくて、その人がどんなふうに生きているかによって明らかになるわけです。神様の御心に従順なのかどうか、主の御心に服従しようとしているのかどうか、喜んで主に犠牲を払おうとしているのかです。イエスはまたルカの福音書の6章の中でもこう言っています。なぜ私を主よ主よと呼びながら私の言うことを何です行わないのですかって、同じこと言うわけでしょ。あなたは口で私を主と呼んでいながらなんで私の言うことを行わないのかって、矛盾してるんですよ。人間的に言えば主を主をと呼んでながら神のおっしゃることに従っていこうとしないって、 もし神がその人のうちに働いてるんだったら、そんなことは起こり得ないんです。でもあなたがただそういうふうに思い込んでるだけだったら、それは可能でしょう。しようしようと言いながら、主の御心に従うんじゃなくて、自分の思い通りに生きていこうとするって。パウロはこの3節のところで、イエスは私の主だと、イエスは主だと、その告白というのは確かに聖霊なる神様の御業なんだと。そしてその告白を心からする者たちは確かに救いに預かっている者たちなんだと、その証拠なんだということを教えるわけです。さあ、こうしてまず聖霊なる神様の働き、救いというものを話した後で、今度は御霊の賜物、霊的賜物についての話にパウロは進めていくわけです。ご覧ください、4節のところ。さて、御霊の賜物にはいろいろの種類がありますが、御霊は同じ御霊ですって。この賜物という言葉です。この賜物っていうのは、神によってイエス様を信じるクリスチャンに与えられたギフトのことです。ギフトなんです。ですから持って生まれた才能ではありません。これはイエス様をお信じになった時に、神様があなたに贈り物として、ギフトとして与えてくださるものです。そして全ての信仰者にこのギフトを与えられています。賜物を与えられています。もう一つ付け加えるとしたら、その与えられている賜物というのは複数です。こう言いますよね、その賜物にはいろんな種類があるって。いろんな種類があるんです。正確に言うと、皆さん、こういうことです。あなたに与えられているその賜物というのは、あなたにだけ与えられているものであって、同じ賜物を同じ量だけ与えられている人は世界中に一人もいないということです。もちろん同じ賜物が与えられているとしても、与えられているとしても、それぞれの分量が違うんです。それ何を意味しているかというと、あなたが特別な存在だということです。救いに預かった時に、神様はあなたに一方的なギフトとして賜物を与えてくださった。じゃあ、我々がよくやってしまうこと、またこのコリント教会でもなされていた大きな間違いっていうのは、その賜物の中でランキングをつけようとするんです。どの賜物が重要で、どの賜物がそうでないのかって。このコリント教会の中でそういうことがなされたわけです。ああいう賜物はいいなと。それに比べて私の賜物は何だと。そういうふうに賜物を比較するような、そういう人々がいたんです。それによって自分の価値を判断する人間がいたわけです。そこでパウロは言いますよね。御霊の賜物にはいろいろの種類がありますが、御霊は同じ御霊ですって。つまりこういうことです。あなたに与えられたその霊的賜物、この賜物というのは、御霊、つまり聖霊なる神様がご自分の意思を持って完全な御心によって与えてくださったものだという。だからあの賜物がないからといって神に不満を言うんではないって。あなたにはちゃんと神様の御心に基づいて最高のものがあなたに与えられているんだということを言うわけです。だから信仰者の皆さん、まずそこを覚えてくださいね。あなたや私はこの地上にいて、誰かとあなたを比較しながら生きるために生きてんじゃないんです。そうやって考えたときに、私たちの社会は本当に悪によって支配されているために、生まれてから私たちは競争の中で生きているわけです。どっちが偉いとか、どっちが成功したとか、信仰はそうじゃないんです。神はあなたを特別に扱ってくださっている。なぜならイエス様はあなたのために死んでくださった。神はあなたを選んであなたに救いをくださった。特別でしょ。それで終わったんじゃない。あなたに神様は特別な賜物をくださったんです。それはあなたが特別だからですよ。次に出てくるのは、奉仕にはいろいろの種類がありますがって書いてます。なんで奉仕という言葉が出てくるかっていうとね、与えられた賜物は何のために用いるのかです。つまり与えられた賜物は、私たちは奉仕のために用いなさいって言ってるんです。 言い方を変えれば、あなたに与えられた賜物を用いて人々の益のために尽くしていきなさいということです、ね、私にはこんな賜物が与えられています、あなたはどんな賜物、そんなことを比較するんじゃないということを見てきました。賜物は自分のために与えられているんじゃないんです。賜物は周りの兄弟姉妹たちの益となるために与えられているんです。ということは、あなたにはその賜物を用いるという責任があることに気づかれますよ。皆さん考えてくださいね。神様は特別にあなたに賜物をくださった、そしてその賜物を用いて人々の益としなさいと言われた。ということは、神はあなたがその賜物を用いて使えること、人々に使えることを望んでいらっしゃることは言うまでもありませんでしょう。だから信仰者の多くの人たちが、もし、いや私はもう主に仕えることはできませんと、神がくださった賜物を使って神に仕えることはできませんと、もしそうおっしゃってるんだったら大きな間違いです。それを判断するのは神ご自身です。でも少なくとも我々が覚えなきゃいけないのは、救いに預かった時に神は私に霊的賜物をくださった、この賜物というのは人々の益のために用いるんだと、奉仕のためなんだと。我々みんな奉仕者なんです、ね、みんな同じことをするんじゃないんです。みんないろんな働きがあるということです。そして3つ目にこう続くんですよ。働きにはいろいろな種類がありますがって、ね、ちょっとその前にさっき5節のところで、奉仕にはいろんな種類がありますが主は同じ種ですと続きましたよね。この4節5節6節は同じ書き方するんです。だから働きを見て、ね、一生懸命働いてるとか大きな働きをしてるとかどうか、そんなことで比較することない。あなたがすることは何かっていうと、あなたに与えられた賜物を人々のために用いなさい、そこにフォーカス当てなさいって。なぜならば主があなたに賜物をくださり、そしてあなたがそれを用いるように望んでおられるから。最後にこの働きにはいろいろな種類がありますかとこう書かれているわけで、この働きというのはね、活動という意味を持った言葉です。活動です。ですから神様が与えてくださった賜物を用いて人々に使えるにあたって、神はそのための力、その活動の力を与えてくれるということです。ということはこういうことが言えます。ここにいらっしゃるすべての皆さん、このライブ放送を通して聞いていらっしゃる皆さん、教会のあなたは年齢とか健康状態とか全く関係なく、あなたが生かされている以上、神はあなたを使ってくださるということです。いいですよ。あなたは神様のお役に立てるということです。また同時に兄弟姉妹の成長に、信仰の成長に役立つことができるということです。あなたは神様の栄光を表すことができるということです。だってそのことがここに書かれてあるんです。賜物が与えられ、それは人々のために使いなさいって、そしてそれをなすために神は力をくださるって。我々もいろんな働きを見て、そこにさっきから見てきているように、いろんなランキングをつけようと、ああいう働きはいいとか、こういう働きは嫌だとか、同じことを繰り返しますよね。さっきも見たようにパウロは、神は全ての人の中で全ての働きをなさる同じ神ですって。あなたがすることは周りと比較することじゃないって。あなたに与えられたことを正しい目的のために備えられた神の力をいただきながら成していきなさいって、そのことを繰り返して教えるわけです。そしてこう続きます。しかし皆の益となるために各々に御霊の現れが与えられているのですって。神様の恵みによって救いに預かったあなたに、神様は霊的な賜物を与えてくださった。そしてあなたはそれを 人々のために用いるようにと、それを用いて奉仕しなさいって、そしてそれのために必要な力を神様は与えてくれるって、一つ最後に覚えていただきたいのは、この4、5、6節を見たときに御霊が出て、主が出て、そして神と出てます。これが私たちの神、三位一体の神があなたに教えている真理です。いいです。あなたを作りになった神がこのことをあなたに教え、このことをあなたに望むんです。だからパウロはこの7節のところで、これら全てのことっていうのはみんなの益となるためなんだって。さっきも見てきたように、あなたは神様の役にも立つし、周りの信仰者の信仰の成長に役立つんだって。私はそんなことができないともし思ってらっしゃったら、その問題はあなたのプライドです。いいです。私たちの信仰というのは神がおっしゃることを信じてそのように生きていこうとするわけでしょ。そのためにはあなたの考えとかあなたの経験とか、そんなのどうでもいいんです。そんなの捨ててしまうことです。神がおっしゃっていることは何か、神はこんなふうにあなたを使うって言ってくれて、使っていただくことですよ皆さん。こうやって生きる信仰生活だけが神の前に価値ある生き方なんです。みんなの益となるって。そして最後にこう言ってるんです。おのおのに御霊の現れが与えられて、何の話かって、御霊の現れっていうのはね、聖霊なる神様が人々の前で明らかにされるということです。ですからパウロはここで、あなたは神様から素晴らしい賜物をいただいた、そしてあなたが神がおっしゃるように人々のために使おうとして人々に仕えていく、こうして私たちが集まった時にあなたはその中にあって喜んで自分から奉仕をしていく、しかも神の備えてくれた力によって、でそれをあなたが実践すれば、あなたのうちにおられる聖霊があなたを通して明らかにされていくということです。人々はあなたのうちにおられる神を見るということです。そうやって我々生きるんです。我々が人々から褒められるためじゃない、私たちのうちにおられる神様が褒められるためです。我々の素晴らしさを人々に示すんじゃない、我々のうちにいてくださる神様の素晴らしさを示すためにです。じゃあそのためにどうしたらいいか、いいです信仰者の皆さん、働くことですよ。人々の成長のために生きることですよ。救いを預かった、救いに預かったことで満足するんじゃないんです。主の御心はここに書かれてあるんです。あなたには賜物を神様くださったって、特別な賜物をあなたは神様からいただいたって、それを用いて人々に使いなさいって。この教会の中にあって誰かが何か言ってくれないと奉仕ができないんじゃない、主よどうか私を用いてくださいとあなたが祈ってるなら、神様きっとあなたの重荷をくださるでしょう。実際にそうやって働いてくださってる方がいっぱいいるんです。教会の美化のために、美しい教会を美しくとどまるために、美しさを保たれるために、暑い中自ら進んで労してくださっている兄弟たちがいるわけです。誰かから強制的に言われてるんじゃない、自分から進んでです。主によって示された人に対して進んで連絡を取り励ましている兄弟姉妹たちがいるんです。そんな連絡をいただくんです。誰々さんから連絡をいただいて励まされましたって、教会に来れない人たちに修法等を送るときにメモを添えて励ましを与えてらっしゃる兄弟姉妹たちがいるんです。熱心に兄弟姉妹のために取りなしておられる、そういった兄弟姉妹たちがいるんです。快適な環境で主を礼拝するために労してくださっている兄弟姉妹たくさんいる。そういう人たちが感謝のことに私たちの群れに与えられている。そういう人たちは誰にもその働きを見られないかもしれない、でも彼らの働きは内住する神様の素晴らしさを世に明かしする働きをしているんです。で皆さん、神様に用いていただけるというのは感謝のことじゃないですよ。最初にも言いましたけども、神様がこれまで もうそれで十分っておっしゃるとき、それは私たちを天に召してくださるときです。その時まで私たちは主が与えてくださった賜物を用いて私たちは仕えていくんです。そういう信仰者に我々一人一人が変えられることです。で、それが何で大切かって、あなたが御言葉が教えることを実践することによって、最初にもお話したようにあなたの信仰が成長するからです。あなたがよりイエス様に似たものに変えられていくからです。そしてそういう人々が増やされることによって群れ全体が変えられていく。願わくば皆さん一人一人が主をあなたが教えてくださったことが私の身になりますようにって、あなたがくださった賜物をしっかり用いて自分のためじゃない人々のために生きることができるように私を使ってくださいって、過去を振り返るんじゃない、残されたこれからの時間をそのように生きていくんです。願わくば主が私たち一人一人を使ってくださって、我々のうちにいらっしゃる神、その素晴らしい神様の素晴らしさが世に明かしされ続けること、主の御心がなされることを私たちは期待してこの一週間歩んでいくことができればと思います。父なる神様、聖霊なる神様が私たちの人に与えられたことによってあなたは素晴らしい働きをしてくださいました。私たちを救ってくださり、あなたはかつての私たちが手を合わせてきた、目があっても見ることができない、口があっても語ることのできないような偽りの神々ではなくて、あなたは私たちを見てくださり、私たちの心をご存知であり、私たちの叫びに耳を傾けてくださり、そしてあなたの御心をなしてくださる、生きて働いていらっしゃる誠の神です。この方のもとに導かれたこと、このような神様の子供とされたことを感謝申し上げます。そしてあなたは御言葉によって、あなたがどのようなことを意図していらっしゃるのか、そのことも知らせていただきました。こんな私たちを用いてくださるというその恵みに感謝を申し上げます。どうか主を私たちを使ってください。あなたの御心のままに使ってください。願わくば今日この与えられた一日が私たちの周りにいる信仰者のその信仰の成長のために役立つものとして、どうか私たちを使ってくださるように、主をどうかこの一週間の歩みを私たちは始めましたけれども、使わされているそのところどころにあって、あなたが命じてくださったことを行いながら、あなたの素晴らしさを人々の前に示し続けることができますように、この愛する兄弟姉妹たちをどうかあなたが豊かに祝して、それぞれのところでお持ちくださるようにお願いいたします。御言葉を感謝して、救い主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。